稲川議会だより。令和元年2019年12月1日第173号をお届けします。音声訳音訳ボランティアリビエール北川です。この号の主な内容は2ページ3ページ議会の新体制を決定、4ページ幼児教育保育料無償に、6ページ委員会の活動報告、7ページから10ページ一般質問、7人が長の考えを問うなど順を追ってご紹介します。ページ3ページ議会の新体制を決定。10月3日町議会議員改選後初の議会を開き、議長に下坊達夫議員、副議長に中島隆夫議員を選出。その後、議会運営委員会委員、常任委員会委員、特別委員会委員などを選任し、議会の新体制が決定した。いつまでも生き生きと健康に暮らせる街づくりに取り組みます。議長下坊達夫9期目、副議長生活建設常任委員長などを歴任、副議長中島隆夫7期目、副議長議会運営委員長などを歴任。就任のご挨拶。この度第396回町議会臨時会におきまして、議長並びに副議長に就任いたしました。身に余る光栄に存じますとともに、その職務の重大さを痛感している次第であります。現在、国をはじめ地方自治体が人口減少社会、少子高齢化による担い手不足や教育に対する諸施策など様々な課題に直面する中、持続可能なまちづくりを進めるため、全議員の力を結集して取り組んでまいります。一層のご理解とご支援をお願い申し上げます。新たな議員16名の会派の構成。届け出順、令和元年10月3日現在。公明党、代表南初夫、坂本博子。グリーンズ稲川、代表福井澄江、岡本信次。稲川住民クラブ、代表中島隆夫、山田京子。道の駅移転に反対する会、代表神林辰美、中西則明。稲川厚生、秘変に皇室の皇と星。稲川厚生、代表宮東豊和、加藤育子、福井和夫、小東明子。会派に属さない議員、池上哲夫、丸山淳、井戸真紀、下坊達夫、議長。各委員会の委員を紹介。議会運営委員会。円滑な議会運営を行うために、議会運営の全般について協議し、意見調整などを図る常設の委員会のこと。委員長、南初夫。副委員長、福井澄江。加藤育子、神林辰美、中島隆夫、宮東豊和。常任委員会。議案などを専門的に、能率的に審査する常設の委員会のこと。総務文教と生活建設の2つの常任委員会があり、議員はいずれかの委員会に所属している。 総務文教常任委員会、企画総務部、地域振興部、教育委員会、会計課、行政委員会の所管に関する事項、並びに他の所管に属さない事項。委員長、丸山淳。副委員長、福井澄江。坂本博子、下坊達夫、中西則明、福井和夫、宮東豊和、山田京子。行政委員会とは、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、及び農業委員会のこと。生活建設常任委員会、生活部、まちづくり部、消防本部の所管に関する事項。委員長、加藤育子。副委員長、池上哲夫。井戸巻、岡本信次、神林辰美、小東明子、中島孝夫、南初夫。特別委員会、特定の事件を集中的に審査するために、必要に応じて本会議で議決されて設置される委員会のこと。二つあります。議会広報特別委員会、委員長、福井澄江、副委員長、坂本博子、池上哲夫、小東明子、中島孝夫、中西則明、福井和夫。稲川創生対策特別委員会、委員長、池上哲夫、副委員長、山田京子、井戸巻、岡本信次、神林辰美、福井和夫、南初夫、宮東豊和。議会選出の各種委員等。稲川上流広域ごみ処理施設組合議会議員。加藤育子、神林辰美、福井澄江。民生委員推薦会委員。加藤育子。都市計画審議会委員。坂本博子、中西則明。福井和夫、福井澄江、山田京子。総合計画審議会委員、岡本信次、小東明子。青少年問題協議会委員、丸山淳。ページ、5ページ。議案審議。第395回9月定例会。第395回定例会を8月27日から9月5日まで10日間開会し、平成30年度決算認定2件、令和元年度補正予算2件、条例制定2件、条例改正6件、人事案件1件を審議し、いずれも全会一致で原案の通り可決、認定、同意した。このほか、請願1件を採択し、国へ意見書を提出した。一般質問は7人の議員が行った。幼児教育・保育料無償に。補正予算。1、一般会計補正予算。主なものは、幼児教育・保育料無償化にかかるもの。補正額、2億1,935万6,000円増額。補正後の総額、105億3,095万7,000円。2、介護保険特別会計補正予算。補正額、1,368万円増額。補正後の総額、 23億2154万7000円。人事案件、教育委員会委員、任期満了に伴い北垣由紀子氏の選任に同意。条例制定。1、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。会計年度任用職員制度創設に伴い、給与及び費用弁償を定めるもの。2、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例。条例改正。1、超印鑑条例。印鑑登録証明事務において、旧氏記載を可能とすること、及び性同一性障害などに配慮し、男女の別を削除するもの。2、超保育所条例、及び調律幼稚園保育料徴収条例。3、超特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。4、特別職で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例。5、超水道事業給水条例。6、超消防団条例。決算認定。1、平成30年度水道事業会計決算。2、平成30年度下水道事業会計決算。詳細は6ページに掲載。意見書提出。請願第2号。小中学校における少人数学級の実現と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書。請願者、連合川西稲川地区連絡会。結果、全会一致で採択。意見書を国へ提出。要旨、子どもたちの豊かな学びを実現するため、教職員定数改善などの条件整備は最重要課題である。選挙後、初の臨時会を開催。第396回10月臨時会。任期満了に伴う町議会議員の改選後初の議会を10月3日、4日に開会。議案審議に先立ち、議長、副議長及び常任委員会委員長、副委員長などを選出した。また、自治功労者の推薦、監査委員の選任、決算認定6件が提案され、決算認定を除く案件については、いずれも全会一致で承認同意した。なお、決算認定は、各常任委員会へ審査を付託し、継続審査とした。人事案件。自治功労者を承認。町議会議員として長年本町の発展に尽くされた次の3名を自治功労者に承認した。西谷八郎次氏。議員歴、平成15年10月から、令和元年9月までの16年間。石井陽次氏、議員歴、平成19年10月から令和元年9月までの12年間。久保宗和氏、議員歴、平成19年10月から令和元年9月までの12年間。監査委員、議会選出の監査委員の選任に同意。宮東豊和氏。決算認定。 決算の認定は常任委員会で審査。平成30年度一般会計、特別会計決算の認定について、各常任委員会へ付託し、決算の適正や行政効果について継続審査することとした。6ページ。委員会の活動報告。総務文教。県と町が共同で移住支援事業実施。8月28日、委員会を開会し、付託4議案を審査。主な質疑は次の通り。1、令和元年度一般会計補正予算。質問。移住支援補助金は県の割り当てなのか、また移住期間の制限は。答え。移住支援事業では、2人以上世帯が転入の場合は100万円、単身者は50万円という基準があり、今回2人以上世帯の転入が1組あるという見込みで補正予算を計上している。5年以上町に居住することが条件である。質問。町独自で移住促進策を行う考えは？答え。産業拠点地区の開発事業において、企業支援も含めた移住施策等を制度化するなど、精力的に取り組んでいきたい。2. 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。3. 会計年度任用職員制度の導入に伴う、関係条例の整備に関する条例の制定について。4. 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。いずれも全会一致で可決。生活建設。3歳から5歳児の保育料無償化。8月29日、委員会を開会し、付託9議案を審査。主な質疑は次の通り。1、令和元年度一般会計補正予算。質問。保育料無償化について、対象が3歳から5歳となっているが、どのような理念で3歳からにしているのか。答え。今回の無償化は国が幼児教育、保育の重要性、必要性を鑑み、無償にする。質問。町内で何人が対象になるのか。答え。670人程度。2. 平成30年度水道事業会計決算の認定。質問。清水東の自己水のマクロ化施設の費用対効果が低いと聞くが、答え、今後、施設運用のあり方については、内容が決まり次第示していく。3. 平成30年度下水道事業会計決算の認定。質問。水質管理について前年度に比べて水質はどうだったのか。答え。一部において油分の多いところがあり、調査しながら指導している。その他6議案も審査。いずれも全会一致で可決。稲川創生対策特別委員会。産業拠点地区。令和3年から本格稼働。8月2日、委員会を開会し、産業拠点地区プロジェクト及び道の駅機能拡大プロジェクトの進捗状況などについて説明を受け、質疑を行った。主な内容は次の通り。1、産業拠点地区プロジェクト。 質問。モノタロウ社による雇用者数は。答え。アルバイト従業員を含め、600から700人の雇用が見込まれると聞いている。2. 道の駅機能拡大プロジェクト。質問。現在の子育て支援センターについて、公共交通機関でのアクセスが悪いという課題があるが、何か検討しているか。答え。現在の移転基本計画の中で、バスロータリーを設けており、公共交通の結節点という形で、新道の駅が役割を担っていきたいと考えている。質問。消費者に不安はないと思うが、生産者側については不安があると聞く。どのように考えているか。答え。十分生産者の意見も聞きながら協議を進め、最終的な公募の要件としたい。7ページから10ページ。ここが聞きたい。一般質問。第395回定例会。一般質問。長の考えを問う。質問順。質問者氏名。質問事項の順に表を読みます。1. 福井住江。子育て支援センター移転先の再興はないのか。公園等に防犯カメラの設置を。2. 山田京子。屏風岩橋と周辺の安全対策は。介護予防事業の今後の見通しは。3. 池上哲夫。ゴミの水切り啓発と個別収集の取り組みを。4. 坂本博子。防災対策のさらなる強化を。5. 岡本信二。就活情報登録伝達事業。私の就活登録について。6. 下坊達夫。高齢者の交通対策。市立川西病院に対する今後一子三鳥の取り組みが重要では。7. 久保宗和。ラジオの力に依拠する豊かな日常づくりの取り組みは時代遅れか。子供たちは学校で民主主義をどう学ぶのか。表終わり。福井住江議員より質問。最近凶悪事件が相次いで発生し、街中の防犯カメラにより犯人が捕まっている。吹田市の警察官が刺されて実弾入りの拳銃が奪われたが、箕面の山中で逮捕された。公園などに防犯カメラを早急に設置を。答え、地域振興部長。設置団体と町と協議を行い、防犯カメラ設置の必要があると判断された公園などについては、引き続き支援を行う。質問。子育て支援センターを南田原の道の駅移転先へ移転する計画が報告された。今の場所は緑に囲まれて空気もよく静かなところだ。また床はコルク材で子供たちが寝転んだり転んでも安心だ。道の駅は大型トラック、大型バス、乗用車などが立ち寄るところで、交通事故、排気ガスなどを考えると、とても子育て支援できる場所、環境ではないが、最高は。答え、地域振興部長。移転先を新たな道の駅としている。より多くの人々に見守ってもらえるし、駐車場内の車両の動線も警察などとも協議しており、最高はしない。山田京子議員より質問。屏風岩橋の南行き車線で屏風岩の写真を撮っている人を見かける。 観光名所である屏風岩への来訪者の利便性向上について、これまで県へどのような働きかけをしてきたか。答え、まちづくり部長。設計時に県へ要望したが、車道幅員の確保と前後の歩道の連続性から片側歩道の整備しかできないとの回答があった。質問。新たな屏風岩橋の設計図では、北行き車線側にしか歩道がなく、今後も写真を撮る人は南行き車線で写すことが予想される。町の観光名所ということを踏まえ、安全対策が必要と考えるが、見解は？答え、まちづくり部長。屏風岩橋周辺は、道路形状から横断歩道などの設置は困難。質問。橋梁付け替え後、現橋両サイドに残地ができる。ここをバイクや自転車、車を止めるスペースにできるのではないか。またスロープなどを設置し、河原へ降りられるようにすることで、安全に眺められると考えられるが。答え。まちづくり部長。設計上残地の活用は困難。スロープ設置は河川内に障害物を作ることになり設置できない。その他の質問。介護予防事業の今後の見通しは？池上哲夫議員より質問。可燃ごみ処理負担金は水を蒸発させるために払っているようなもの。可燃ごみ広域処理での本庁の負担割合は？答え、地域振興部長。広域事業構成市長の中で、本庁の負担割合は毎年約 15%。経費は参考値ではあるが、平成30年度約7793トン。1トンあたりの処理経費は25,290円であり、約1億9710万円となる。質問。お茶の葉を振って水切りしたものをさらに一絞りしたら約 20% 減量となった。減量方法の工夫と啓発が必要では？答え、地域振興部長。一般的に可燃ごみのうち約 40% は生ごみで、生ごみの約 80% が水分と言われており、平成30年度に搬入した可燃ごみでは、約2500トンの水分を燃やしていることになる。生ごみは軽く絞るだけで数十グラム減らせるので、最も手軽で効果のある取り組みである。減量手法の紹介や啓発が十分浸透していないと考えており、今一度機会を捉えて取り組みたい。山本博子議員より質問。防災士資格取得助成制度の拡充で、防災士を登録制にして人材を有効活用する仕組み作りの考えは？答え、副町長。今後、地域の防災訓練や講義などでの活躍が期待できると考える。町防災士会と調整協力し、さらなる有効活用の仕組みづくりを検討し、地域防災力の向上に努める。質問。地区防災計画策定への取り組みの現状は？町が雛形を提供するなどのサポートが必要では？答え、副町長。一箇所モデル地区を定め、町の支援も行いながら、地区防災計画を策定し、雛形として提供するなど積極的な取り組みへの後押しを考える。質問。避難所の開設基準と災害対策本部の設置基準は？答え、副町長。災害の種類、気象状況、時間帯などにより総合的に判断し、北部、中部、南部と福祉避難所を開設。災害対策本部も 気象予測などを総合的に判断して設置する。質問。日常生活の中で無理なく取り組める女性のための防災ハンドブックの作成への見解は。答え。副町長。女性の視点を生かした防災の取り組みの有用性は理解しているが、事業の優先順位を見定めて調査・研究を進める。岡本信次議員より質問。高齢者の単身世帯が増え、孤独死が増えている。本人が倒れた場合や亡くなった場合に就活ノートの保管場所やお墓の所在地がわからない事例が発生し、遺骨を無縁納骨堂に納めるケースが多くなっている。住民から就活のサポートを町でもできないものかと相談を受けた。横須賀市や高砂市などでは、住民が遺言書の保管場所や墓の所在地、延命治療医師の表明など、就活関連情報を役所に登録し、万一の場合に、病院、消防、警察、福祉事務所や本人が指定した人に開示し、本人の意思の実現を支援している。予算も横須賀市では年間20万円にも満たない額である。住民の不安解消と万が一の時に対応する人が困らないよう、就活情報登録伝達事業を導入してはどうか。答え、生活部長。就活については非常にデリケートな内容を含むこともあり、事業内容について高齢者が理解できるように、講座や教室の開催による啓発活動から実施し、就活情報登録伝達事業も含めて、県内近隣団体の導入状況を見定めて検討する。下坊達夫議員より質問。北部地域では車を運転できない人は、阪急バスやふれあいバスを利用しているが、阪急バスが1日1便になった地域があり、大変困っている人たちがいる。乗り合いタクシー、デマンド交通などの導入の考えは。答え、生活部長。幹線道路など路線バスが運行するルートに対して、接続するようなフィーダー交通の考え方で、新しい交通モードの導入を模索している。小型車両による乗り合いタクシーなどもその一つである。地域公共交通会議では、利用者数に応じた適正規模での移動手段を目指して、デマンド交通の導入に向けた実証実験を研究する検討部会を設置する。まずはモデル地域を選定し、需要調査に基づく検討を進める。福祉面や高齢者の交通手段としても、地域基盤と課題を把握して体制づくりを進めることから、大島小学校区での外出及び支援に関するアンケートを実施している。その他の質問。市立川西病院に対する今後の一子三鳥の取り組みは。久保宗和議員より質問。コミュニティ FM の有用性に関する調査研究は。答え、副町長。本庁単独での FM 放送開設可否の判断は静観していく。総務省やラジオ放送事業者などの動向を注視し、調査研究を進める。質問。民間事業者が放送を開始した場合の行政の連携方策は。答え、副町長。必要な情報を提供し、放送してもらうことは可能だが、運営資金を支援していくかは慎重に検討する必要がある。質問。防災マップの情報媒体にラジオがないのはなぜか。答え、副町長。今回は便利な機能や新しく開始したサービスを中心に掲載したもの。質問。小中学校の子どもたちは民主主義をどう学ぶのか。 答え、教育部長。社会科の学習の中で、議会制民主主義が政治の原則になっていることを学ぶほか、学校生活の学びを通して、政治への関心を高め、国政や地方自治に参加する公民としての意欲と態度を育成している。質問。シチズンシップ教育の取り組みは？答え、教育部長。各学校において特色を生かした主権者教育を計画・実施できるよう、教育委員会として指導・支援する。一口メモ。シチズンシップ教育。他人を尊重すること。個人の権利と責任、人種、文化の多様性の価値など、社会の中で円滑な人間関係を維持するために必要な能力を育成するための教育。11ページ。連載。町の声。むつせ中学校1年。淵上相馬。私の夢。僕の夢は120歳まで生きることです。理由は、毎日毎日生きているのが楽しいからです。しんどい時も疲れてる時も、いつか楽しいことが待っていると思います。だから、僕は生きているだけで幸せです。短歌、楽しみは。つつじが丘小学校6年生4人の作品。沢田来賀。楽しみは好きなサッカー。コートに立ち、まだかまだかと笛を待つとき。井上真帆。楽しみは夏の暑い日、窓を開け、隙間から入る風感じるとき。登り口かえ。楽しみは朝起きてからタンス開け、お気に入りの服着替えるとき。今井修介。楽しみは、運動会の練習の旗のなびいた音を聞くとき。全国町村議会議長会創立70周年記念、永年功労者表彰。11月13日に開催された、全国町村議会議長会創立70周年記念式典において、下坊達夫議員が町村議会議員として30年以上在職し、功労のあった永年功労者として表彰された。昭和62年に初当選以来、32年以上にわたり、行政監視、政策提案といった議会活動に勤しみ、地域社会の振興発展及び住民福祉の向上に尽力した功績が認められたもの。愛知県扶桑町議会が視察訪問。8月1日、愛知県扶桑町議会福祉文教常任委員会が、本町の高齢者福祉の見守り事業と生活支援についての行政視察のため来庁。町長、議長の挨拶の後、福祉課、産業観光課が、町の見守り活動と触れ合い収集について詳細を説明。その後、意見交換を行った。議員研究会に参加。10月16日、高町文化会館で、県町議会議長会主催の議員研究会が開催され、議員15名が参加した。令和の議会は住民と共にをテーマに、第1部で新潟県立大学准教授、田口和弘氏の基調講演、第2部でパネルディスカッションを受講した。皆さんも議会・委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単です。当日、議会事務局で受付簿に住所・氏名を記入していただくだけで傍聴できます。ただし、議場20人、委員会室10人まで。 12月定例会、本会議の日程、12月6日金曜日、第1日、議案審議、12月13日金曜日、第2日、一般質問、12月17日火曜日、第3日、議案審議、常任委員会の日程、12月10日火曜日、総務文教、12月11日水曜日、生活建設、いずれも午前10時から。会議録の閲覧について、本会議委員会の会議録は、議会事務局、図書館、日政連絡所、睦瀬総合センターで閲覧できます。また、ホームページからも、本会議各常任委員会の会議録をご確認できます。議会からのお願い。議会だより取材のため、腕章を着用した議会議員が写真撮影に伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。12ページ。第18期稲川町議会議員16名の集合カラー写真が掲載されています。継承は略します。前列右側から、中島隆夫、福井澄江、下坊達夫、南初夫、池上哲夫。2列目、岡本信二、山田京子、宮東豊和、丸山淳、加藤育子、坂本博子。3列目、中西紀明、小東明子、福井和夫、神林辰美、井戸真紀。以上16名です。稲川町内のインスタ映えとしてカラー写真3枚が掲載されています。1枚目、蘭友稲川2019。蘭は走るの蘭。オレンジ色の T シャツ姿の女性3名がインスタグラムと書かれた枠を持って笑顔で写っています。2枚目、秋祭りの布団太鼓、夕田地区。青地に赤く祭りと書かれた法被姿の男衆が赤い布団の積み上げられた山車を引いています。3枚目、大島小学校区の総合防災訓練。青空の下、男子小学生が放水ホースを構え、両脇に消防士がサポートして放水しています。稲川議会だより。発行、稲川町議会。編集、議会広報特別委員会。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話072-766-8710。ファックス072-766-8882。以上で稲川議会だより、令和元年2019年12月1日、第173号を終わります。